7月9日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定、今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健司さんと、元航空自衛隊空将で麗澤大学特別教授の織田邦夫さんです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースを振り返っていきます。KDDI の大規模な通信障害、全国最大3915万回線に影響。プーチン大統領がサハリン2の事業主体をロシア企業に変更する大統領令に署名。中国とロシアの軍艦が接続水域を航行。 NATO 全加盟国がフィンランドとスウェーデンの加盟議定書に署名。県民割の全国拡大、新型コロナの感染状況悪化で延期へ。西日本豪雨から4年、政府国土強靭化に取り組む方針。イギリスのジョンソン首相が辞意を表明、こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、7月7日、飯田康之さんと取り上げた政府県民割の全国拡大、新型コロナの感染状況悪化で延期へというニュース。それでは今週のプレイバック。
政府県民割の全国拡大、新型コロナの感染状況悪化で延期へ。政府は7月前半を予定していた全国対象の新たな観光支援事業、全国旅行支援、いわゆる県民割の全国拡大の開始時期を延期する方向で調整に入りました。実施の前提となる新型コロナ感染状況が全国で悪化しているためで、秋以降に先送りする案まで浮上しています。まあ、全国で4万5000人、東京だけで8000人を超えてきた、みたいなものがまたぞろ出てきたんで、うん、こういう形になってるのか。
しかし、まあ、参院選前だからとはいえ、本当にコロコロコロコロ言うこと変えるし、ちょっと世の中というかワイドショーの雰囲気が変わると、はい、すぐ政策が変わる。これ私、非常にまずいことだと思うんですよ。
予見できないですね。
そう。7月から始めりゃいいんですよ、こんなもの。で、単純に言うとですね、もちろん今、感染拡大、広がっていますと。はい、だけれども、それって旅行と何か関係があるんですかと。実際ですね、おととしの時点、県によっては、まだコロナへの暴露、つまり、罹患者との接触がなかった時代であれば、ちょっとこの旅行を控えましょうというのもわからんでもなかったんですが、現時点でどうでしょう？旅行を控えると、本当に感染抑制に効果があるんですかと。で、これ定性的には必ずあるんですよ。活動量が増えれば感染も増えるだろうっていうんですが、わずかでしょと。
ちょっとそのあたりの話、7時をまたいで、お知らせをまたいで続いていきたいと思います。コロナについて7時またぎです。全国旅行支援県民割について、コロナがまた新規感染者が増えてきたから、下手すると秋以降にも先送りなんて話が出てきているというところです。
この腰の座らなさは何なんだと、で、この腰の座らなさを、支持している、はい、支持されている状況っていうのははっきり言って恐怖なんですよね。で、実際の例えば旅行業への影響、または観光関連って裾野が広いので、
はい、
飲食であったさまざまな、ね、宿泊関連の、まあ、アメニティの納入業者まで、そういったところを広がっていて、かつ7月からやるって言ってたわけですよね。これやめる、または延期する、その、まあ、業界のインパクトっていうのをどう考えてんだと。旅行とか観光関連業者は、まあ、どうなってもいいっていうふうに思ってるんだろうなっていうのが一つ。そしてもう一つ、コロナ拡大していますけれども、
はい、
このオミクロン株非常に感染力が高い、っていうことは、で、人間の移動、私仕事での移動は何ら妨げられていないし、皆さんもそうだと思っています。
はい、
これが 例えばその旅行先が、そうですね、いつもだったら例えば埼玉県から東京に通勤されている方が、うん、埼玉県から新潟県に行ったら、うん、どういうふうに感染、拡大するんですかと。確かに人と人との接触は感染の原因にはなります、
はい、
しかし人との接触数、職場でオフィスで仕事をして通勤電車で通勤しているのと、うん、例えばまあマイカーでもいいですし、快適な新幹線の座席で移動した時に人との接触って増えるんですか減るんですかと。で、圧倒的に地域差がある場合、はい、
うん
ね、これ一昨年の、はい、まあ、夏ぐらいまで本当にもう全然出てないっていう東北の県とか山陰地方とかあれば、はい、あるのに対して東京大阪名古屋は多いとかっていう、はい、地域差があまりに大きい場合は多少意味があったかもしれません。今そういう状況じゃないでしょうと。ね、この状況で全く科学的な知見っていうのを無視して、はい、旅行業界を痛めつけようと。
うん、
でもそれで、念のため不安だからで、その念のため不安だからに寄り添うだけで、支持率が保たれてしまう。これね、非常に、まあ、民主主義の恐怖みたいなものを感じてしまいますよね。
まあね、で、その、まあ、かつての、その3年ぐらい前の当時だったら、薬もない、
うん、
で、ワクチンもないという中で、というのは確かにその恐怖もわかるというところですが、うん、今は不安だったら、じゃあワクチンを打てば、ある程度こう、ね、少なくとも重症化予防にはかなり資するものがありますよという話であるとか、あるいは、重症化する前に、きちっとした医療に、うん、アクセスができればそこで進行を抑えて、うん、で、治すことまでできる薬だってできてきているというところまで来ているんです
か。そうなんですよね。で、さらに言うと死亡者数、はい、増えている云々と言いますけれども、コロナの症状そのものが死因になっているのかどうか、さらに言うと亡くなられている方、ご高齢の方多いわけです、そういった方、おそらくコロナが感染してなく感染、拡大してなくても別の風邪であったり別の要因で亡くなられた方ってのは非常に多くて、ま、コロナによる死者はこれ日本だけではないんですが、ちょっと過剰にカウントされてるんじゃないかって恐れはある、
うん
う
ん、
そういった中で、ね、せっかくですね、全国的でも日銀の今月1日の短観でも、
はい、
企業の積極的な設備投資への姿勢というのが見えていて、
うん、
日本経済回復に向かって動き始めている中で、これは旅行業界だけではなくて社会全体で、もう海外はマスクすら、ね、感染拡大してても、公共交通機関ではした方がいいよ、と言及するぐらいに、とどまっている中で、はい、まだ一生懸命雰囲気、空気を冷やそうとしていると。何を考えてるんだろうなと。
そうですよね。毎月勤労統計調査も今週出ましたけれども、うん、もうサービス業だとか、まさにこの、旅行を支える人たちの雇用がようやく戻ってきているとか、うん、賃金も上がってきているっていうデータがようやく出てきたというのに、ここでまた冷や水かと。
そうなんです。さらに、旅行飲食関連は人が集まらなくなってます。だって、お国の都合でいきなりお前んとこ営業するなと。2020年には協力できたと、
はい、
だけど今、その旅行業界について旅行が危ないよって情報発信、危なくないんですけれどもみたいな情報発信をするされるぐらいので、さらにまた県によっては飲食店への規制を考え始めてる県もあるそうです。それはもうね、飲食とかサービス観光業につくな、やめろってってメッセージを発し続けてるんですよ。こんな無茶苦茶なことはないと思いますよ。
県民割の全国拡大延期へというニュース、足元のコロナというところでありました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。 モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一花がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。7月10日日曜日、参院選投開票日、大相撲名古屋場所開催。7月11日月曜日、5月の機械受注統計発表。日銀支店長会議開催。7月12日火曜日、定例閣議。6月の企業物価指数発表。7月13日水曜日、バイデン大統領が就任後初となるサウジアラビアなどを訪問。6月の中国貿易統計発表。6月のアメリカ消費者物価指数発表。7月15日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。 G20 財務省中央銀行総裁会議開催。日本共産党党創立から100年。7月16日土曜日、新潟県中越沖地震から15年。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。7月11日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。12日火曜日、ロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、 SBI FX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさん。13日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。14日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。15日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健司さんと、元航空自衛隊空将で麗澤大学特別教授の織田邦男さんです。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳ってなんだろう？思いやりって必要なの？その答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子、心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
こんにちは。ジャーナリストの峰村健司です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手です。元航空自衛隊空将で、麗澤大学特別教授の織田邦男さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
織田さん、先日、瑞宝中受賞を受賞されて、おめでとうございます。
ありがとうございます。
なかなか皆さん馴染みがない、すごい賞なんだなってのはわかるんですけど、どのような賞なんでしょうか。
まあ、長年その道にですね、国家に尽くしたらくれるということで、それを認めていただいたのは非常に私としても身に余る光栄でですね。35年間、膨大に言いますと、 約40年間ですね、国防の道で、まあ、今振り返ってみますとね、まあ、パイロットだったもんですから、はい、もう世界一のパイロットになろうと、それが抑止力になるということでね、しかしながら一方でね、その磨いた技をね、どうやって無駄に終わらせるかというのがね、これは現代のソルジャーの私宿命だと思うんですよね。我が汗無駄なれというのは私の信条 で、ね、この技を使わなくてね、一人を殺すことも、一人の、ね、兵士を殺すこともなく、部下を殺されることもなく、私も死ぬこともなく、全うできたで、非常に光栄ですね。それをまあ認めていただいたということだと思います。
前回の番組でもこの英雄を作っちゃダメ、英雄になってはダメっていうお話とも通ずるものがありますよね。
そうなんですよ、これね、やっぱりゼレンスキーは今英雄で本当によく頑張ってると思いますよ、でも英雄作っちゃダメなんですよ。で、英雄作らない、つまり危機を未然に防止するものは英雄にならないという言葉ありますけどね、危機を未然に防止するとね、誰も評価してくれないんですね。
そうですね、英雄は生まれないですね。
そうなんですよ。で、このノウハウというのは伝わらないんですよ。なんかね、事故があったらね、事故調査やってそれ伝わるでしょ、
はい、
じゃあ無事故あるいは危機がなかったというのはね、誰か頑張ってるんですよ。
そうですね、
これは本当に難しいところ
ですね。まさに今の自衛隊の現場の方々ってそうですよね、
だからまあ後輩にもね、我が汗無駄なれということで厳しい訓練やるんだぞということをね、その伝えてるんですけど、
ね、その精神が今でもねまだ息づいてると思うんですが、はい、ます、はい、まあ、そこで言うと本当に私もよく那覇基地に講演に行かせていただいたりとかした時に、この奥の格納庫とか、中の見せていただくことがあるんですが、まあとにかくすごいですね、スクランブルの回数が。
そうですね、半端じゃないですよ。
いや、もうなんか見てても目まぐるしい勢いでやってて、これ、現場の方が本当よく持ってるなと思うんですが、もう当然これもうね、対象国言わないですけども、某中国しかないですもんね。
そうですね。私も冷戦華やかな話、一番スクランブルが多かった時に小松基地でですね、戦闘機パイロットでアラートについて何回も夜中に3回上がったことありますけどね。
そうです、小松だと当時でやはりソ連の、
もう正面ですね。
あ、そうですよね。
ただあの時にですね、まあ北が正面なんですが、北に対応するのは千歳があり、三沢があり、百里があり、小松があり、追記があり、5つの基地で対応できてたんですよ。
そうですね、
今はね、一つの基地ですから。
そうですよね。
九州の基地からスクランブルというわけにはいきませんからね。間に合わないから。となると沖縄の2つの飛行隊でもって、日本の主権を防護しているということなんです ね、 これは大変です。
大変です。やはり南西諸島ってすごい重要ですけど、長い距離があるので、
そうですね、
そこにこのね、またこの基地を含めたこの、じゃあそのどういう兵器とかを置くのかっていう話も含めて、
そうですね、
まだ何も始まってないですからね、
本当に最前線なんですね。冷戦の時はね、ベルリンの壁が最前線だった。今はね、第一列島線と言われてますから ね、
そうですね、
その真っ只中に沖縄があって、そこで本当に主権の防護ということでね、領空主権の防護、これは本当に大変ですよ。中国軍機が、やってくるという情報、いろんな情報で取るんですけどね、取った時点で、つまり先に尖閣の領空にいるという状況を常に作るという、
24
時間365日ね、それは本当に後輩たちはよくやってると思いますよ。
これ本当に失敗しちゃったら、中国から見るとここに穴があるんだな、
そういうことで、ね、
そこからこう攻められるリスクがぐんと上がるわけですからね、
そういうことですね。で、航空主権というのはね、その絶対的かつ排他的なんです。で、海上の領海主権とちょっと違ってましてね、その絶対的かつ排他的ですから、無害通行というのはないんですよ。
ないですね。
だから軍用機が来たら、領空侵犯をもししたらですね、それを退去させ、あるいは強制着陸させる、でそれに従わなきゃね、撃ち落としてもいいんですよ。
そうですね、
だから非常に厳しい。だからこそやっぱり領空主権を相手に取られたら、逆に我々が言ったら、相手が領空のね、尖閣の領空にいるって言ったら、力による現状変更、うちがそれをやってることになっちゃいますからね。それは絶対防がなきゃいけない。だから日本の施政下にあるということを示して、ようやくアメリカの五条の対象、日米安保の五条の対象ということですからね。 だそういう意味ではね、本当に大変な。
しかもそれが秒、海と違って秒単位、ひょっとしたらコンマ何秒の話ですよね、はいはい、で判断をするっていう意味では相当なストレスですね。
ストレス本当にかかりますね。私も現役の時に長期でスクラム何回も上がりましたですけどね、長期が、ベルが鳴ってから指令が来てから滑走路はのタイヤが地上を離れるまでの間、これがですね、はい、5分以内でなきゃダメ
です。厳しいです、はい、
だから夜中突如仮眠してる時にビーッとブザーが鳴って、とにかく走っていってエンジンかけて、で長期が滑走路から離れる瞬間、それが5分以内、
5分、
私が3分50秒ぐらい上がってました。
へ、
うん、だからね、かあれだけ鍛えればね、人間って磨けばね、あの剣のようにね、
なるほど、
うん、ピカピカになると、と思います。今じゃもうとってもとってもそうな
りますけどね。でも今のこの那覇のローテーション見てると、もうなんかいっぱいいっぱいって感じしますよね。
そうですね。本当に、これはね、あの、我慢比べですよね。主権を、奪われないように、向こうは奪おうとする。
そうですね。
隙を見つけて入ってこようとする。これを抑えると、もう我慢比べ。だから二個飛行隊しかないんですね。で、あれが忙しいと、本当の訓練できないんですよ。だからずっといたらね、弱くなっちゃうんですよ。
そうですね、逆に、はい、実戦ばっかになっちゃうわけですからね、
はい、だからどうしてるかというと、残りの本土の飛行隊でもってそれをカバーする。だから人的なやりくり、で本土で、しっかり鍛えてその人間を送って、でまた交代するというようなことをやってますけどね。
なるほど、なかなか厳しい作業だと思いますが、すね、そこに今この尖閣だけではなくて、やはりこの台湾のファクターも増えてきて、ね、はい、最近ではあれですよね、結構中国軍 の爆撃機が、あの台湾とこの何ですか、沖縄南西諸島の間ぐらいをかなり頻繁に飛行するという形で、相当ここ 2,3 年でこの爆撃機を中心としたこの動きっていうのが活発になってるように感じるんですが、どのようにご覧なんですか。
だからあれはやはり台湾の有事、台湾の武力行使、武力侵攻に備えたシミュレーションおよび訓練をやってるんですね、はい、で台湾のなんていうか、弱点はですね、はい、台湾の東側なんですよ。つまり大陸向けてですね、防空網を作ってるんですね、
西側の方にですね、
はい、西側の方にですね、はい、だから山脈を越えて東側はね、ないんですね。
そう、しかもあちら側にこう、格納庫を作ってこう、そう、戦闘機を隠したりしてますからね、あっちやられると痛いですよね。
山をくり抜いてね、そこにシェルター代わりにしたりしてんですけど、逆に言えば東側からね、爆撃機で来て巡航ミサイルなんか撃たれると、ね、非常に脆弱だというところあるんですね。
なんか今の飛び方見てると、中国の爆撃機の飛び方を見てると、なんかその訓練をしてるように見えますよね。
そうですね。その訓練をやって、我々はもう東側からも攻撃できる能力持ってるよ、だからね、戦い諦めなさいと、あれはね、認知戦なんですね、一つのね、で彼らの訓練もそうなんですけど、それをデモンストレーションすることによって台湾国民にね、訴える。だから下手したら、まあ、中国はやっぱりね、ウクライナの2014年の、
はい、
クリミア半島併合の無血併合、はい、
ハイブリッド戦、
はい、ハイブリッド戦の、はい、あれをモデルにしていると思いますよ。 そのためにはね、無力感あるいは敗北感を台湾国民に与える。つまり、本当に戦いになったなら早く白旗を上げた方がいいよなという状態に持っていく。
無血解除しろと。そういうことですよね。具体的にどういう圧力をかけてくるというふうに、予測されますか。
やっぱり、あの手この手で軍事力ですよね。軍事力でも、台湾とメインランドチャイナの軍事力であればもうね、10対1以下ですから、
そうですね、
孫子の兵法で2倍、兵力が2倍あっても攻めるなと、はい、5倍あったら攻めろと、はい、10倍あったらね、戦わずして相手は落ちるということは ね、もう10倍以上ですからね、だからそれに対してはね、台湾国民が唯一なんていうか頼りになるのはアメリカの参戦、
そうですね、
とそれに対する日本の支援、これがあるということなんですよ。だから中国はまずその軍事的に脅しつつですね、台湾と米国のディカップリングを図ろうとしてますよね、はい、で日本に対して脅しをかける。で今回のウクライナ戦争でやばいなと思うのは、その核をちらつかさせてね、ちらつかせて、軍事、要は力による武力併合、力による現状変更をやった場合、 アメリカさえもね抑止されちゃったと。アメリカは本当はねあれだけの核大国がプーチンをよくしなきゃいけないのにアメリカが自体が抑止されちゃって、早々にねアメリカは軍事的、軍事力行使やりませんって
言
っちゃ
った。バイデン大統領が言いましたよね、はいはい、
だからねあれは習近平見てると思いますよ、いざという時 に、
そうですよ、ね、
でに日本に対してね、日本も加勢するんじゃないぞと、我々核持ってるからなって言ったらね、日本はどう対応するかということですよ。
結構その一部の有識者の間では今回のこのウクライナ戦争ロシアが苦戦してるのを見て、これで習近平も台湾侵攻諦めるんじゃないかっていう人がいますけど、私もそうじゃ、むしろ空襲と同じで、逆にそっか核を持ってる大国には何にもできないんだなっていうレッスンを彼らが得たとすると、これはあれですよね。
だからそれはねかなり大きなレッスンだと思う。
なりますよね、
はい、でやはりね彼らがそのあのレッスンで得て今はまずいなと思うこと、あるいは作戦の、練り直しというのはあると思うんですよ、はい、それはなぜか何かというとね、西側結束して経済制裁、ね、あここまでやるのかよと、
EU と日本がそうそう2014年の時あのポンコツだったのにやってくるのかっていうところですね、
それまでね NATO がねバラバラだったのに何結束しちゃって、これはこういう戦いやっちゃいけないなというのはあると思うんですね、だからこそねやっぱりあの中国というのは力の信奉者なんですね、はい、力の信奉者でありなおかつね、まあ、孫子の兵法の国ですから、あの不戦屈敵っていうのはもう最良なんですね。
そうですね、
だからそれはね力をいかに利用して不戦屈敵でやるかというのは常に考えてると思うんですね。
一番こう警戒しなきゃ、我々こうアメリカ日本が警戒し、台湾が警戒しなきゃいけない中国によるそのまさに、ハイブリッド戦っていうのは何だというふうにお考えですか。
やっぱりあの私は思うのにね、その認知戦、これあの手この手でね台湾の指導者あるいは台湾の国民にその無力感を与える。だから我々それに何ていうか台湾支援するぞって言わなきゃいけないんですね。私というのはね、バイク政権の時にね、はい、私台湾に呼ばれてね、あのシンポジウムに出たんですよ、はい、その後にねあの高級幹部と懇談する機会があってこう聞いてみたんですね。あの時もバイク政権ですよ、はい、もう変わったという話ですけど、でその時くしくも、ね、言いましたよ、台湾は弱小の軍隊しか持ってない、中国と、ね、戦っても勝てないと、だからね早く白旗を上げた方がね犠牲が少ないと言いましたよ。
ほー、そうですか、
それはもう10年前になりますからね、米中政権の時ですから。
でもまだ10年前だとそこまで中国軍との差ってなかったんですもんね、
でもアメリカは来ないとかね、だからそれがあれですよ、いわゆる中条ですからね。
はー、もう認知戦にやられちゃってますね、はいはいはい、完全に。
その時に思ったのは、あ、これはまずいなと。
は
ー、その後蔡英文総統になってね、はい、私はだいぶ変わってきました、来たと思うんです。で、アメリカの態度も変わってきたし、支援するということを明確に言うようになったし、はい、でだいぶ変わったと思いますし、最近行った私の後輩に聞いてみます。いやいや、もう、すごい士気高いですよと言ってるから、まあね、指導者が変わると変わると思うんですね。でもね、やっぱハイブリッドで、例えばですよ、例えば、私はね、大的な上陸作戦ってないと思うんですよ。はい、台湾が、まあ、ノルマンディの上陸作戦のようなね、はい、ことをやろうとしたら、その敵地はね、2カ所しかないんですね、はい。北北西と南南西のところの海岸2つしかないんですよ。それでもそこからね、力でもってやってね、もう莫大な、犠牲が出ますよ。
そうですね。あと、まあ、100万、人口考えたら100万近くの部隊を動かさなきゃいけないですね。
だから、それをやるのは、私が司令官だったらね、どうやるかって、これも、いろんなところに書きましたですけどね。まず、ハイブリッドウォーでね、できるだけ敗北感を与えといて、ヘリボン作戦でね、奇襲して、はい、テレビ局とか官邸とか、要所だけ抑えて、
はい、
で、あの時も、クリミア半島併合の時もね、朝起きてみたら、 テレビラジオ通じない、インターネット通じない、ね、窓の外見てみたら階級証も国籍も分かんない兵士がいたと、スペツナズだったんですね。
そうでしたね。あのリトルグリーンマンたち
が、はい、そうそうそういうことですね。だからそういう要領でね、ヘリボーン作戦だったらまあね、うん、数千人は送れるんですよ。
そうですね、う
ん、でたかが130キロぐらいの階級ですよね。でヘリでね、もう、ショートシャープウォーみたいな形で行って占拠して、で西旗作戦あるわけですよ。蔡英文はアメリカに亡命したと、で実際に蔡英文を拘束して、ね、
拘束しといて、
うん、アメリカに逃げたというようないわゆる認知戦をやった時にね、どこまで耐えれるかということですよ。だからそれにはね、やっぱりウクライナも頑張ったようにね、これに対する対応というのは ね、
そうですね、
ハイブリッド戦に対する対応というのはしっかりやって
る。なるほど。その鍵を握るのはアメリカ、そして日本だと、そういうことですね。いうことですよね。はい、いや、非常に興味深い話、ありがとうございました。うん、今月は元航空自衛隊空将で、麗澤大学特別教授の織田邦夫さんにお話を伺っています。次回も引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。どう
も。OK、コージーアップ週末増刊号。この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。OK コージーアップ週末増刊号。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、日銀の政策と不動産株です。今月20日と21日に日銀の金融政策決定会合が控えていますが、関係者の発言として、物価上昇見通しは上方修正、しかし金融緩和は継続と、7日にロイター通信の報道がありました。これを受けて日経平均は徐々に上昇していきました。特に目立ったのが不動産関連株です。日銀が金利水準を当面上げないのであれば、ローンの金利も低金利状態が続くので、不動産などのセクターにはプラス材料となります。世界的にインフレ傾向が強まっていますので、日本以外の諸外国の金利水準は上昇してきています。日本も消費者物価指数が上昇してきていて、2% を超えるまでは金融緩和姿勢を崩さないとしてきた水準も超えてきていましたので、いつ日銀が金融引き締め方向に行くのか、という見方になりつつありました。今回の日銀の発表で、しばらくは金利が上昇していくことはなさそうという見方になりそうです。そうなれば、円安方向への一段の動きも予想されるところではありますが、このあたりの見方が当たるかどうかはまだ今のところはわかりません。不動産株の上昇が続くか見ていきたいところです。二つ目のポイントは、コロナ感染者数とリオープニング銘柄です。東京都内のコロナ感染確認が5日からは前の週の同じ曜日と比べて2倍を超える増加が続いています。これを受けて旅行関連や外食関連、空運、陸運に加え、富士急などのリオープニング銘柄と呼ばれる銘柄群は売りに押される展開となっていました。今の時点でまた非常事態宣言などにつながっていくのかどうかはわかりませんが、コロナの収束からアフターコロナ関連として物色され始めていた銘柄群にとっては、コロナの感染者数の増加はネガティブ要因になります。また参院選で自民党が勝利した場合、インバウンドの規制緩和から 関連銘柄は買われる期待もありますので、しばらくはこの数字は気にしておく必要がありそうです。来週のポイントは、参院選後の株式市場です。10日の参院選で与党が勝利すれば、海外投資家は政権安定を好感します。ですが、金融所得課税をはじめ、増税への警戒感はくすぶり、国内市場では高額材料が混在する展開になりそうとの声もあります。個人的には、与党勝利はすでに株価は織り込んでいるのではと考えています。問題は、どの程度議席数を伸ばすかにあるかなと思っています。勝利しても、予想以上に数が伸びなかった場合は、マーケットにとってネガティブ要因になり得る可能性があるように思えます。勝っても負けても、良い材料と悪い材料が混在する珍しい選挙だと識者の意見もありました。そして、憲法改正に前向きな自民党をはじめ、与野党4党の議席数も伸びれば、株式市場では防衛関連銘柄が物色されるのではと見ています。選挙は買いという相場格言があります。アノマリー通りになるのか、まずは海外投資家の動向に注目していきます。今週の相場格言。市場第一、銘柄第二。投資をする際は、まずは市場全体の状況を把握して、今が相場を張るのに適切かどうかを判断します。次に、個別銘柄の業績や株価の位置などを見ていきます。銘柄を保有していると、ついその銘柄の研究ばかりしてしまいがちですが、まずは市場全体の流れを見ることが大切で、近視眼的になってはいけないという教えです。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。